2月9日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、道草です。
はい、
あの年賀状のあたりね、
はい、
あの
当選番号発表になりました。
切手シートだでさ、はい、当たった人に当たりました、ありがとう、あなたのハガキが当たりましたってハガキ会
な
のさ。
それはなかなかされないことかと思いますけどでも受け取ったら喜ばれるでしょうね。
それ一人からね、
はい、
何が当たったんですか、まさか切手シートじゃないでしょうねっていう切手シートだったら100万円で3枚の言葉
そうですね、下2桁、ね、
なかなか当たんないんでしょうね、はい、なので、とても嬉しかったんです。で、今日は切手の話というかね、郵便制度作った人だーれ、
はい、1円切手ですよね。
そうです、
あの方ですよね、前島ひそっかさん。
この制度を作った人があえて1円切手というのは、はい、なんかこう、いいんじゃない
なんですかね
この郵政の仕組みを作った前島ひそか、
はい、うん、
縁の下の力持ちになることを厭うなという人でありました、
うん、
人のためにおかれと願う心を常に持てという信念、
はい、
郵便の父と言われる彼は、明治政府ができると駅帝権の神という役、権の神、公用文書を運んでいた飛脚業者への多大な運送費に注目した、
うん、
1871年に東京と大阪の間に郵便制度を開始させ、同時に日本初の切手を発行した。それまで郵便役所とか郵便取扱所と言ってたのを郵便局に変えて、郵便事業の全国展開が始まったと。でね、当時大阪から、あ、東京から大阪ね、
はい、
飛脚に運ばせると、
はい、
今の人口で5万円から20万円かかっていた、
うん、あ、そうですか。
これで郵便制度によって約1500円に値下げされたと、
うん、
すごい改革だった。
そうですね。
同時にイギリス、ベルギー、ニュージーランドに次ぎ、世界で4番目に郵便貯金事業を開業、
うん、
そして1916年に簡易保険も誕生で、
はい、
郵政産事業が成立したと、
はい、
飛脚の場合は郵便物がいつ届くか天気などの状況次第だったけれど、
うん、
東京から大阪までの39時間といったように配達時間も正確になった。警官でもサーベルしか持てなかった時代、
はい、
現金書き留めを配達するときに犯罪対策として、なんと配達人にはピストルの携帯。
そうですか。
やっぱりいろいろあったんでしょうね。
そうですね、身を守るためには、
ね、
いつ襲われるかわからない。
郵便制度で実績を残した密かは、今度は逓信時間に就任して官営電話交換制度、つまり電話の開設もやったと。
あ、そうですか。
だから密かは郵便の父どころか日本の近代化の父と言ってもいい。
郵便だけではなかったんですね。
ないですね。でまた別なの見たらね、
はい、
彼は越後の、武士の次男で生まれて、うん、江戸で医学を学んで函館や長崎で蘭学も治めたと。
あ、そうですか。
なかなかなんですねでね、その、アメリカ人宣教師のウィリアムズから実際に切手が貼られた書状を見せられると、郵便制度の確立がいかに急がれるかを痛感したっつうんですよ。
うーん、
で、まあ、じゃあやろうと、
はい、
じゃあやろうってできるもんだ、できるすぐできるだね。さあ、和江さん問題、
はい、
日本で初めて手紙を送った人は誰？
いきなり来ましたね。
いきなりね。つまりすごい古い話です、
はい、
切手にもなったと思うけど、有名なのはやっぱり原稿になりました。
お金、
顔、
顔、
誰、
誰でしょう。
聖徳太子。
あ、そんなに遡るんですか。
隋、う
ん、
の容態に出したと言われる。で、大化の改新の頃から今度中国の制度に習って、
はい、
公文書がね伝達されるようになったと。で、こう駅にこう真っ向いで大宝律令って習いましたね。701年でその制度が確立して、はい、平安時代末期のにあの頼朝が駅路の法というのを定めて鎌倉と京都を結ぶ通信制度を整備したって。で、早馬や飛脚をその配置させた、
はい、
一般庶民が通信を使えるようになるのは江戸時代初期で、江戸、京都、大阪の商人が幕府の許可を得て飛脚屋を営業したことが発端、
うん、
でこの飛脚は一月に3回、
あ、その程度なんですね。
3つの年を交互に行き交って手紙を運んだと、
はい、
江戸から大阪まで6日もあれば到着した、
うん、6日間でもそれだけかかるんです ね。
で幕末になると手紙だけではなくて、
はい、
金品や為替も扱う、うんうん、そしてこの飛脚が運んでいる途中で襲われるという事件が、ね、はい、多発したと。そして明治6年に先あった金銭などを貴重品を運ぶ際には6連発のピザ、ね、そしてどんどんどんどんその前島密が頑張って郵便切手という名称で切手、
はい、
郵便はがきができたのは明治6年これびっくりしました。あ、そうだと。市内用が半銭、一銭の半分、
はい、
全国用が一銭、
うん、違ってたんですね。
ですね。で、まちまちだった名称がはがきと統一されるのはそれから6年後、
うん、
さあまた和江さん問題です、
はい、
郵便マークのあのチョンチョンペ、
はい、
ね、
チョンチョンペ
が用いられたのは
、はい、
明治20年だって、
はい、
これ、
はい、
何のマーク？
定身省、定身局でしたっけ？
定身省、
定身省、うん、定身省の T の字じゃないですか？
ピンポンポン
ポン
ポン
ポン、
郵便マークにちょちょんがペイはね、
ちょちょんがペイ、T に上にさらに1本ありますもんね。
一度は、
はい、
一度はその T の字、津軽弁で言えば定の字、定の字が T が採用されたんだけれども、
はい、
もちろんローマ字の頭文字からない、はい、
ところが、
ところがこの T という文字は、
はい、
世界では郵便料金不足の印だった。
あ、そんな意味が T にはあ
る
んです。
だから発足する前に、
はい、
あれ、あ、じゃあパート
これは使えない、
使えないということが分かって、うん、
はい、
その定身省のカタカナ表記、
あ、なるほど、手のカタカナ表記がそのまま
イラスト化したんだって、
それが今に伝わるんです ね。
そう言われれば、
はい、
カタカナの手なんですね。
そうなんですね。元はアルファベットではなく、
アルファベットよりいいよね、日本、日本語だもん。
手の元でした、
うん、手が元でした。これね、ね、これでも新しいことをやるっていうのは大変でしょ。
うん、まあ、必要不可欠で。
郵便制度の近代化は、はい、飛脚業者にとっては死活問題。
うん、廃業しちゃいますね、失業ですね。
だからもうね、はい、嫌がらせや脅しも後を絶たなかったそうですよ。
ああ、そうですか。
まあ、考えてみればですよね、
うん、
で今のポスト、
はい、
終身箱というんだそうですね、かつてはね、
はい、
終身箱は東京では虎ノ門とか9箇所、京都はなんだか烏丸の3箇所、大阪は6箇所、
うん、
木製の箱は四角の黒塗りで、
赤じゃなかったんですね、
で白い字で、
はい、
郵便と書かれて、
はい、
入れるところには差出口と書いてあった、
うん、
ところが東京見物に出かけた人、
うん、
見たこともないでしょ、
初めて見るポストに。
でね、郵便の郵の字を、
はい、
なんと読んだ、
郵の字を、
うん、下は便でしょ、
便
だけども、
はい、
なんとも読むでしょ、
便
と郵便の郵をタレ便と読んだ。
間違ったんですか、ポストを。
タレ便、
公衆トイレと間違ったということですか。
そうですね。で郵便、東京見物に出かけた人の中には、
うん、
便所だべがでそれにしては差し出し口がついて、おまけにこれほど炊けばどうやってやるでも やるやつは結構いたんだそうですよ。
だから、それは困りました。
踏み台から持つ
大変、お手紙が濡れちゃう
実際トイレと間違えられたポストは立ち小便の被害のたんびに取り替えなければならなくなったと、
うん、
で郵便が庶民にやっと慣れて赤い箱になったのは明治34年だそうです。
ご苦労があったんですね
今でもね、
俺
も
はじめ
あのほら 大きいの入れたりすると入れないと思うんだよ、
うん、
古い
でもね、直接窓口に。
新しい郵便ポストってなんぼ種類あるのって一回聞いたことあるんだよ、郵便局で。だから十何本とか二十何本だって。
あ、そんなに種類。
だからどんどん古いのはやっぱり入り口がちっちゃいんだよね、
大型化してきてる。
あのほらなんだっけ、はい、レターパックとか入んねえのもあるじゃない、うん、だからね、郵便もなかなか、うん、知るといろいろ面白いもんだなと思いました。
はい、それではプラスワンです、
はい、ね、ジョン・レイトンね、ジョン・レイトンはジョニー・リーメになったという話をしましたね、
はい、
今日のもジョニーシリーズ、
ジョニー・レイトンで遥かなるジョニー How will it end。